東洋医学公益講座は未病予防協会の提供でお送りします。
任脈紹介します。任脈も徳脈と同じように独自のツボたくさん持ってます。徳脈は全身の陽の気を司って陽の気調節したりする感読したりするという役割に対して、全身の陰の気を司って感読したり調節したりするという役割になっているのは任脈となります。任っては妊娠の任と同じです。昔の漢字ってそんなに数が多くないんですので、発音同じでしたら大体共通して使ってます。例えば五臓の臓っていうのは蔵の臓と同じ感じです。妊脈とは妊娠の妊と同じです。つまり女性の妊娠という機能を司るのは妊脈の一番大きな役割です。妊脈の分布のことなんですけども、ソモンの骨クールによると、円からスタートして上に上がってきて恥骨の前通ります。で、恥骨の前通ってお腹の真ん中通っておへその中に入って胸に入って喉に入って唇の周りぐるっと一周して両目の中に入っていきます。両目の中に入っていくというのは両目の池と目の下のところで合流します。ソモンの骨構造の記述です。あと同じ皇帝大慶の霊数の方では、体の前通ってるだけではなくて背中の方に入って小脈とか徳脈とか合流していくという分子もあります。南家の28難の中では骨クールの記述とほぼ一緒なんですけども、ちょっと省略されて円からスタートして恥骨の前に通ってお腹に通ってずっと喉の中に入っていく、喉までしか書いてないです。口の周り回って目の中に入っているという記述は南家では割愛されているみたいです。分布から見てみると、任脈というのは円のあたりからスタートして恥骨円のあたりで徳脈と連動しています。徳脈は恥骨から前通っているというものもありますので、この部分は任脈とほぼ重なっているというふうに考えた方がいいと思います。でまず最初青少期の前通って下腹通るわけですから、ちょうど女性の卵巣とか子宮の動きを全般的に司るという役割になっています。不妊とか生理不順とかそういった女性特有な病気の場合、ほぼ任脈に問題があると理解した方がいいと思います。任脈の方を病んでしまうと、お腹の特に下腹のところに血液とか水とか溜まったりしますので、その古い血液古い水の中に不純物どんどんどんどん沈着していきますので、それを積み重ねていくと菌臭になったり脳臭になったりというおけずお腹の中でいっぱい溜まってしまうという体質になってしまいます。任脈おへそ通りますので、おへその周りあるいはおへその真ん中触ってみて結構痛い方は非常に多いです。こう詰まってるということを理解した方がいいと思います。おへそっていうのは当然任脈だけ通るわけじゃないです。徳脈の前のルートもこのおへそ通ります。ですからおへそ詰まってる場合や任脈と徳脈両方病んでるということを意味します。任脈の上に行くと体の中央線ですから胃袋の前通ります。あと心臓の横に通りますので、おへそとちょうど溝落ちの間指で押してみて痛い方非常に多いです。こういったところにガスか水が溜まったりするというために胃とか肝臓とか心臓とか本来の動き悪くなります。食欲不振になったり胃が痛くなったりとか心臓の動き悪くなったり不整脈になったり、あるいは血液供給不足とかちょっと運動したりするとすぐぜいぜいはーはーになったりするとか、そういった症状が出たりします。任脈ってこれ横隔膜通りますので、横隔膜の下のこの任脈の部分、つまり溝落ちとおへその間のところ、臓器と臓器の間に隙間がたくさんありますから、そういった隙間の中にはガスか水がたくさん溜まったりすると、この横隔膜の動き非常に悪くなってくるんです。 悪くなってくると当然呼吸の方は浅くなります。呼吸しづらいという症状も当然出やすいです。で、横隔膜の動き悪くなってくると横隔膜の上に心臓と肺があります。横隔膜上下の動き幅非常に小さいでしたら心臓と肺に対する刺激するという効果弱くなりますし、肺の働きも弱くなります。胸骨、胸の溝落ちと喉の間に骨があります。そこを肋骨とつながってるんですけども、この胸骨の上に触ってみると激痛という方非常に多いです。任脈が喉の真ん中通りますから、任脈が詰まったりすると喉の調子が悪くなったりするという症状も出やすくなります。任脈の最初のツボなんですけども、徳脈の番外編のところで紹介しました永遠というツボです。永遠の場所は尿道と肛門の間の真ん中のところにあります。このツボ、徳脈もここ通りますし、任脈も通ります。任脈と徳脈の共用しているツボと考えた方がいいです。ちょうど陰の気と陽の気、ここでつながっています。永遠というツボというのは救急救命の時にこの永遠のツボを強く刺激してあげると意識を取り戻すことができます。例えば泳いで溺れてしまって意識を失った場合はこの永遠を強く刺激してあげると命を取り戻すことができます。この永遠というツボ、肛門の近くにありますので痔の治療の時にも使ったりします。永遠のもう一つの重要な役割なんですけども、針の世界の中では十三鬼神っていう十三個の鬼の針って書くんですけども、なんか霊に取り憑かれた場合、この13個のツボを順番に刺激してあげると取り憑か霊を退除することができるという方法があります。永遠というのはこの13個のツボの中の一つの重要なツボでもあります。永遠の次のツボ、恥骨の真ん中、左右の恥骨のつなぎ目、隙間があります。その隙間のところでは胸骨というツボがあります。胸骨というツボというのは骨盤ずれてる場合、左右の恥骨ずれてしまって恥骨と恥骨の間に筋膜、靭帯でつながっているわけです。骨がずれてるわけですから靭帯引っ張られてここにストレスが溜まってしまって恥骨の周りを触るとめちゃめちゃ痛いという方が結構多いです。恥骨触って痛いでしたらイコール骨盤ずれてるというふうに判断した方がいいと思います。少なくとも今まで例外見たことないです。胸骨というツボというのは女性の生理のトラブル、子宮周りのトラブル、あるいは不妊の治療とかによく使います。理由としては力学的に考えると恥骨ずれてしまって骨盤全体的にずれてしまうと中の筋膜を全部緊張して靭帯も緊張している状態になっているわけですから、そうするとその周りのエネルギーの流れも悪くなりますし血液の流れも水の流れも悪くなります。お腹全体的に冷えやすくなりますから不妊になったり、あるいはそういったところに水が溜まったり古い血液溜まったりして筋腫とか卵巣嚢腫とかそういった不調になる可能性があります。ですから治療の時にこの胸骨というツボを使うというのはここの緊張を解除して骨盤のズレを修正するという意味もあります。男性の方は女性に比べると少ないです。女性の場合は特にこの恥骨のところ、自分の指で押してみて結構痛いとか激痛という方、普段ここをなでなでして緩めてあげて骨盤の歪みの解消にも非常に役立ちます。胸骨からこのおへそに向かって体表面の真ん中にいくつかのツボがあります。このお腹のところのツボの距離の測り方なんですけども、後庭台形の骨道編中でも紹介されてますけども、おへそと恥骨の間に5等分します。つまりおへそと恥骨の間に均等に点4つ入れます。点4つ入れるとちょうど5等分になるわけですから、4つの点のところに1個ずつツボがあります。下から言うと胸骨というツボの上に中極というツボがあります。その上に肝源というツボがあります。 その上に石門という壺があります。その上に陰交という壺があります。本当はその陰交と石門の間、気海という壺もあります。正確に言うと、おへそと恥骨の間に等分して、下から上順番に話しますと、まずポイント1のところには中極があって、その上に肝源があって、その上に石門があって、その上に陰交があって、陰交と石門の間に気海というツボがあります。陰交の上、じゃおへそですから、おへその別名って腎穴、腎穴というのはこれツボの名前です。
今回の内容はあなたのお役に立てましたでしょうか。東洋医学を暮らしに生かす身近なものとして、これからもお伝えさせていただきます。もし今日の内容を誰かに知ってもらいたい、誰かのお役に立ててもらいたいと思ったら、この講座をシェアしていただけると嬉しいです。またこの講座の最新号をいち早く見たいという方には、 YouTube のチャンネル登録がおすすめです。ではまた次回お楽しみに。